コノミーニュース。
おはようございます。音声配信の今がわかるラジオクリエイターエコノミーニュースへようこそ。ポッドキャスト制作スタジオカグア代表、オーディオジャーナリストのカグアです。さあ、8月最初の週末ですね。今週のラインナップなんですけども、トップには AI と声の権利をめぐる法務省の動きを取り上げます。戦略テック関連では Spotify の新機能ラッシュ、そしてコンテンツ制作関連では人気ポッドキャストの書籍化、そして音声 AI 周りではオープン AI の新しい文字起こし AI、 この4本を軸に今週の音声ニュースまとめて取り上げていきます。それでは早速いきましょう。まずはホットトピック。
2026年7月27日日本経済新聞の記事より、著作権ら声の権利保護収益目的で判断、 AI 生成めぐり報告書を了承です。
今週は音声 AI にまつわる法律の日本の話題です。法務省の有識者検討会、こちらがですね、声にもパブリシティ権を認めるとした指針案を大筋で了承したんですね。進化しました。で、今回のこの発表ポイントは2つあります。1つ目、無断で生成 AI を使って人気声優らの声を真似、その SNS の動画などで収益を得る行為は権利侵害の可能性があるとはっきり書き込んだことなんですね。2つ目、本人と誤解されないことを前提としたモノマネ芸は侵害には当たらない、この線引きも明確に記載されたんですね。法務省はこの指針を8月にも正式公表する予定とのことです。今回の背景です。人気アニメエヴァンゲリオンの声優としても知られる緒方めぐみさんをはじめ、多くの声優俳優が声の無断使用の被害をこれまで訴えてきました。その活動が実を結んできた形ですね。各社の報じ方には多少幅がありまして、読売新聞は声も法的保護の対象と明記、一方日経新聞は収益目的かどうかで判断という切り口を伝えています。個人的にはもう一歩ここ踏み込んでほしかったなという点があります。それは生成 AI を使うと人気声優の声を、いわゆるボイスクローンが簡単にできてしまいますよね。しかもそれを AI で圧倒的なスピードと量産をすることで収益化しやすい動画が、そのスピードが非常に速いということですよね。で、本当の脅威はやっぱりここなんですよね。量産できてしまうというところなんですよね。ですから、いわゆる声の希釈化、要はその声優さんの声が数多世の中にネット上に溢れることで、まあ、珍しい希少性が減ってしまう、希釈化されてしまう、まあ、この声の価値が薄められてしまうということ、まあ、このあたりも本当は私としては踏み込んでほしかったなという思いはあります。海外ではこの希釈化されない権利という論点も実は議論に上がっているんですよね。とはいえ、これは大きな一歩だと感じました。ポッドキャスト制作者としては、これは守りに見えて制作実務にまっすぐに直結する話題です。番組で AI 音声を使うとき、あるいはゲストやナレーターの声を素材として預かるとき、これからは収益化を伴う無断利用かどうかという軸をしっかり契約に盛り込んで確認を取るということが必須になります。 AI 合成には使わない、二次利用の範囲はここまでといった一筆をより詳細に、今まで以上に残しておくと、いわば声の利用許諾をアップデートする必要が、まあ、出てきたということですね。指針の正式発表を待つのではなく、今現在あるいは関わっている番組などの合意形成のフローを見直しておく必要があるでしょう。これがプロの備えになりますね。権利と生成 AI の共存をめぐる議論、これからも進んでいきそうです。
ハッシュタグクリエコ。
では戦略テック関連いきましょう。まずはというか、今回は2本なのでそれぞれこちら。
2026年7月30日、海外ウェブメディアミュージカリーの記事より、Spotify の新しいランニングモードがアプリで利用可能になりました。2本目、 2026年7月31日、ウェブメディアテックブリーフリーの記事より、Spotify 厳選されたプレイリスト内の曲のユーザーノートを公開です。
ポッドキャストに直接関係する話ではないんですが、制作者の観点で言いますと、ポッドキャストの再生プラットフォームとして Spotify がより強固になっていく、ここが重要に視点になりますので、今回トップに取り上げました。それぞれ新機能を見ていきましょう。まず1つ目、ランニングモード。こちらはですね、走る時のペースやワークアウトの種類、そして音楽の好みに合わせてその場でプレイリストをパーソナライズしてくれる機能なんですね。自分の運動のテンポにプレイリストの方を合わせてくれる。まずアメリカのプレミアム会員、そして iPhone から始まることになりますが、まあ徐々にね、広がっていくんでしょう。ある海外メディアは、Spotify がフィットネスコーチになりたがっていると音楽アプリの域を超えてきたという驚きを報じていました。まあ実際ですね、Apple もね、フィットネスについては機能をね、かつて出しました。それ報じましたよね。ですので、まあこの論調もあながち間違ってはいない気がします。音楽アプリの域を超えてきた驚きを報じていますが、確かに音楽は運動のテンションに直結しますので、非常に重要なアップデートですよね。2つ目、ユーザーノート。厳選されたプレイリストの中の曲に、ユーザー自身がメモを残せる機能です。この曲を初めて聞いた場所などなど、アーティストの紹介などなど、自分なりのライナーノーツを残せるというわけですね。年齢制限があり、16歳以上。一方で、有料、無料、どちらのプランでも使うことができます。ただこちらもですね、一部の国から順次展開という流れです。さあ、この2つ、Spotify の狙いが非常にわかりやすいアップデートですよね。一言で言えば、音楽を聴いて終わりにしないということです。ランニングモードは文脈に合わせて音を寄せていく。ユーザーノートは、聞いた体験を言葉で残す。どちらもユーザーにプラスの行動を促していますよね。アプリとの接触時間をよりエモーショナルな体験価値に変えていく、まあ、そういった狙いが見えてくるわけです。これが何を意味するか、音楽サブスクというアプリ、まあ、いくらでも競合あるわけですよね。Apple Music ですとか YouTube Music などなど。でもこうしてメモや体験といった資産をアプリの中に貯めさせることができれば、他社への乗り換えを防げる可能性が高まるわけですよね。いわゆる囲い込みの一手となります。記事には書いていませんが、もし仮にこのユーザーノートを AI が活用できるとしたら、さらにその Spotify のレコメンド力、曲に新しい情報が学習されて、Spotify 自身のレコメンド精度も上がっていきそうですよね。今後はそのあたり利用規約にも含まれるかどうか注目が集まりそうです。プラットフォームがこう動くなら番組を作る側もその動きに合わせて体験価値を上げていきたいもの。今後も注目していきましょう。ではどんどんいきます。国内ポッドキャストプラットフォームリッスン、オフ会が開催されます。リッスンは本社京都にあるんですけども、8月2日日曜日のオフ会は東京東中野のポッドキャストの聖地、ポッドキャストバー雑談で行われます。リスナー関係者、制作者、どなたでも気軽に参加できる会ということなので、ぜひ予定が合う人は行ってみましょう。国内ブログプラットフォームのノート。こちらがですね、アップデートを発表しました。記事の中に Apple Podcast の番組エピソードチャンネルページを埋め込めるということです。チャンネルページを埋め込むというのは、チャンネルページの URL を埋め込みますと、画面の中にですね、カバーアートと、リストがですね、まあ、5件かな、ずらーっと並ぶという綺麗な形でね、記事の中に貼り付けられるんですね。単にこう1エピソードをね、貼って再生ボタンが出るというんではなくて、ちゃんとこう画面構成として、チャンネルがブドーンと出ると、エンベッドされるということになるわけですね。ノートも何気に、ポッドキャスト関連、音声関連、ぼちぼちアップデートしてきますね。国内ラジオアプリ、ラジコ。夏の甲子園をオーディオ高校野球チャンネルで完全無料配信です。ラジコは、まあ、音声のね、国内ナンバーワンアプリとして、WBC の無料配信、こちらも注目集めましたよね。やはり野球コンテンツが非常に強い。高校野球ファンの方はもう必聴ですよね。音声配信プラットフォーム、スタンド FM。 オリジナル番組のスタメンラジカツの大型公開イベントが開催されます。スタメンラジカツ in マグネット by 渋谷109、こちらがですね8月3日から8月30日まで渋谷でジャックするような形の大規模企画で開催されます。夏を盛り上げてくれる、さすが吉本ですね。地上波のラジオ FM 局 FM ノースウェーブ、札幌の FM 局なんですけども、新たなビジネスを展開します。オンデマンド印刷に参入とのこと。都内でもよく見る、その場で印刷ができるビジネスキオスクのようなサービスを展開します。ラジオと印刷物、まあ、出版、非常に相性いいですよね。番組初でオンデマンド印刷を使った出版ができるといいなぁと思いますが、どうなっていくんでしょうか。今後も注目です。 FM 局また新たにですね誕生です。神奈川県横浜市に鈴木区という区があるんですが、そこでですねコミュニティ FM、 FM 鈴木が2026年11月に開局とのことです。各所でイベント、パーソナリティ募集の話題が盛り上がっていますので、お近くの方はぜひチェックしてみましょう。
ハッシュタグクリエコ。
ではコンテンツ制作関連いきましょう。まずはこちら。
2026年7月31日株式会社オトバンク公式リリースより、ピトパ初の書籍化事例、音声メディアが資産になる時代へ、ポッドキャスト、まるちゃん教授の罪な話が8月6日に現代人文社より書籍化決定です。
今回は実際のリアルの本の話題です。この番組でも多くのポッドキャスト書籍化の話題をお届けしてきました。ただこれまでは人気芸人や著名な方がですね、先行するケースが多かったわけですけども、今回は犯罪学といった、まあ、ある意味ニッチなジャンルのテーマの先生の書籍になります。犯罪学、刑事政策などがご専門の立正大学法学部の丸山康弘先生の書籍です。そして今回トップに取り上げましたのは、この政策を手掛けるのがオトバンクの傘下に入ったポッドキャスト制作レーベルピトパ、その初の書籍化だからです。これまでオトバンクは書籍をオーディオブックにするという方向に力を注いできました。ところが今回は逆です。オーディオから書籍化、オトバンクの新しいチャレンジということで、応援の意味も込めてトップに取り上げました。オーディオブック大手のオトバンクはポータルサイトオーディオブック JP を運営しています。このグループ傘下にピトパが入っていまして、音声で届けた本が本という形で別の形で残る、新しい読者に広がっていく。そしてオトバンク、最近ですねビジネスも絶好調で黒字化も果たしています。こうしたメディア展開ですので、ますます増えていきそうですよね。ここで大事なところなんですけども、人気だから本になったと読み違えないようにしたいということです。今回順番は逆で、本にできる設計の番組を最初から作った結果、まあ、それが資産になったというところがポイントなんですよね。どうやらもともとそういう流れ座組だったそうで、私自身ポッドキャストをプロデュースするときには、この声を届けたいという思いと、その他にですね、この先生の話はもともと書籍にしたら本にしたら面白いだろうなという視点で提案することもあるわけです。ですので、まずは声で資産を積み上げるという提案をする、制作編集の側としては、まあ、そういった引き出しも用意しておくとやはりいいんではないかなというふうに思うわけです。しかも今はですね、 AI の発達非常に追い風ですよね。先日実業家でも知られるケンスーさん、彼がですね公式に発表したポディ、こちらはですねポッドキャストを文字起こしして学習コンテンツとしてウェブ上で記事化するというサービスです。つまりポッドキャストの二次利用、今後ますます注目が集まっていきそうという流れがあるわけですね。いやー、これは追い風と言っていいんではないでしょうか。今後も注目です。ではどんどん行きましょう。今週もですねポッドキャストたくさん立ち上がっているんですが、あの話題のカップルがビデオポッドキャストと言っていいでしょう、始まっています。フィギュアスケートで有名なりくりゅう、三浦りくさん、木原龍一さんのりくりゅうチャンネルが YouTube で立ち上がっています。 まあ、トーク番組なんでね、これ YouTube でしかやっていないんですけども、まあ、ビデオポッドキャストで言っていいでしょう。ぜひともですね、再生リストのポッドキャスト機能を使ってほしいですね。また、クリエイターの宮子さん、冠ポッドキャスト始まりました。宮子のハニーダイアリーです。また、採用組織づくりのリアルを語るポッドキャスト、人と組織のすったもんだも配信を開始しています。オーディオコンテンツ関連、まずはオーディブル、作家の原田真帆さん、オーディブルオリジナルポッドキャスト、雨音ラジオ、こちらにゲスト出演し、7月31日配信されます。また、ドラえもんで有名な水田わさびさんの朗読、家族シアター、こちらがですね、オーディブルで7月24日から配信開始です。オーディオブック JP、オートバンクが展開する、オーディオブックのポータルサイト、この聞き放題プランの中に、夏らしく稲川淳二さんの怪談10作品が、配信開始とのことです。オーディオガジェットの話題です。今週もですね、まあ、レトロというか、昭和ブームというか、アナログ関連のオーディオグッズ結構出てるんですよね。その中でも私が注目したのは、レコードプレイヤーですね。数としては、絶対数としては非常に少ないんでしょうけども、レコード、やっぱりじわじわ、また復活してるんですよね。そして今回は、オーディオテクニカが出した、シャークバーガー。こちら注目です。サメを模したレコード針、これがですね、レコードの上を泳ぐようにして音を奏でるという、まあ、見た目としても非常にユニークなガジェットになっています。レコード、針が溝をなぞると音が出る、この何でしょうね、こうリアルの持つ温かみというか不思議な感覚、これがね非常に尊いですよね。いや、久しぶりに実家のレコード聞いてみたくなりました。
ハッシュタグクリエコ。
では音声 AI、 音声広告、その他もろもろいきます。まずはこちら、
2026年7月29日ウェブメディアインプレス窓の森より、オープン AI 文字起こしモデル GPT ライブトランスクライブ GPT トランスクライブを発表です。
以前チャット GPT のこの対話モード、こう人間とね、リアルタイムにこう話す対話モード、この機能の進化をお届けしました。まあ実際あれからこのライブモード、チャット GP、チャッピーとお話しする音声、結構コンテンツ増えましたよね。そして今回はですね、文字起こしですね。文字起こしが米国時間7月28日に2つ発表されたんですね。一つは GPT ライブトランスクライブ。こちらはですね、低遅延。つまり、こう、非常にこう、遅延が少ないリアルタイムのライブの文字起こしに向けたモデルだそうです。これでもうリアルタイム通訳への道がまた精度が上がったということと言えるかと思います。もう一つは GPT トランスクライブ。こちらはですね、録音済みの音声ファイル。これをですね、より正確に文字起こしできるようになったという用途向けです。それぞれ、まあ、精度を分けてね、違う方向性でアップデートを図ってきたというところでは本気度を伺わせますよね。そして今回文字起こしについては、言語の訛にも強くなった、専門用語にも強くなった、そして数字の読み上げなどにも強くなったと書かれています。例えば 0.017、 これをですね 0.017 みたいにこう非常に精度高く認識してくれるということらしいんですよね。あらかじめ用語のヒントや想定言語を指定しておくと、当然さらに精度が上がるんですけども、まだまだこの文字起こしの進化は止まりそうにないです。制作者の視点で言うと、文字起こしをしてそのポッドキャストエピソードのショーノートを書いたり、企画に役立てたり、いろんな場面で試す価値がありますよね。しかも今回料金もかなり安くなってるんですね。収録向けが1分あたり 0.0045 円、60分の対談でも数十円ということなので、まあ、かなり安くなって、このあたりチャット GPT は以前ジェミニよりは高いというところの認識だったんですが、その認識は変えた方が良さそうですね。ですので、私は今クロードとリッスンつないで文字起こししてるんですけども、文字起こしに利用してるんですけども、 まあ、リッスンとかの精度も上がっていくんじゃないでしょうかね。これはチェックしておいた方が良さそうです。制作フローが大きく変わるかもしれませんからね。では、どんどん行きましょう。今回迷ったんですが、これもね、実は何気に大きなニュースです。ロボットスタートビーミング推し活×ポッドキャスト広告という話題です。こちらですね、2026年7月29日にロボットスタート株式会社が発表した話題です。音声広告の代理店、それがまあロボットスタートなんですけども、まあ皆さんおなじみなのはオトナルかと思います。ただこのロボットスタートもですね、私も利用していまして、私の場合はスタンド FM からロボットスタートを経由して、そしてアップルに登録をして、アップルではロボットスタート経由の広告が流れるような形になって収益化ができています。こちらですね、有名人でなくてもできるので、興味ある方は調べてみてください。ですので、このロボットスタート、知る人ぞ知る音声広告の会社なんですけども、企業としてはこのロボットスタートに広告を出して、ポッドキャストに広告を出すことができます。そのロボットスタート、株式会社ビーミングと提携をしたそうです。ビーミングはファンダムの運営プラットフォームスタンを手掛ける会社です。第1弾、このスタンの投票企画と連携して、ファンがハートを送る応援行動をきっかけに上位入賞者にお祝いメッセージ、ポッドキャスト広告枠の中で配信するという仕組みを発表しました。まあ最近、こう、推し活というかですね、オーディションブームですよね。ファンを巻き込んで、そのポッドキャストや推しのアーティスト、アイドルを盛り上げるという、まあその座組ですよね。でですね、以前、Spotify 広告を取り上げた時にも、推し活とこれ非常に相性いいんじゃないかということを取り上げました。やっぱりですね、ロボットスタートも非常にこう着眼点いいですよね。とにかく推し活と音声広告って相性いいんですよね。そう。と思っていたところこのニュースが入って、なるほどという感じです。自分の推しをリスナーのね、人たちより広く耳に直接届けると。応援できるということでは、まあ、ロボットスタートさん、本当目の付けどころいいですよね。もちろん、ビーミングはもともと、ファンが推しにお祝いのハートを送ったり、応援に応じてランキング特典を提供したりという、成長中の推し活市場にコミットしている。まあ、そういう会社ですので、推される人は非常にこう、多岐にわたって応援されるという可能性が増えるということでは、非常に興味深いです。最近は推される側は、アイドルだけではなくて、アーティスト、スポーツチーム、VTuber、さらには自治体まで広がっていますよね。ですので、こういった推し活市場、まだまだその広がりは止まりそうにありません。注目していきたいですね。では、どんどん行きましょう。音声 AI で実はもう一つトピックがありまして、パナソニック、日本の家電メーカー動きました。パナソニック、もともとですね、音声ガイドの配信サービスで、モルフォンという端末を実は出していたんですよ。で、このモルフォンがですね、リアルタイムの AI 翻訳機能を実装ということで発表がされていました。これすごいですよね。もともとある音声ガイド、これをですね、リアルタイムで32言語に対応して配信可能にできると。最大で99名へリアルタイムだそうです。すごいですね。こちら、確か料金は重量課金とのことなんですけども、まあもともとね、AI でこうリアル、AI で翻訳した音声データを使うのか、リアルタイムで使うのかの差にはなると思うんですが、もともとね、32言語を用意する手間よりは、まあ必要に応じてね、リアルタイムで変換した方が割安となる可能性もありますので、まあこういった選択肢が増えるということは嬉しいですし、パナソニックもね、そう、やっぱり国内企業ということでは、音声ガイドをその場に広める営業力ということでは非常に頼もしい存在ですので、この動きは注目ですね。多言語対応、だいぶハードル下がってきた気がします。私たちも一緒に音声ガイド市場を盛り上げていきたいですね。緩いながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、かぐわが毎日、クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています。次回もよりすぐりのニュースを取り揃えてお待ちしておりますので、ぜひフォローや登録、アプリのレビューなどなどよろしくお願いします。さて、話は変わりまして、お風呂場の椅子あるじゃないですか。 我が家最近それを新しく買いました。まあ、綺麗になってね、ワクワクした気持ちでお風呂に入ったんですよ。そうしたらですね、その初日に思わず痛い出来事があったんですよ。何かというと、微妙に椅子の高さが変わっていたせいで、体を洗う時のこう手を持っていく加減がですね、微妙に間違えてしまって、慌ててですね、夜中大声を出しそうになるぐらい手が大事なところに当たってしまってですね、非常に痛い思いをしました。さすがにお風呂場でピョンピョンするわけにはいかずですね、もんぞり返っていました。いやー、最初は全く理由が分かんなくて、なんでここで私は自分を殴打してしまうんだってちょっと不思議だったんですけども、あ、そうか、椅子の高さ変わったんだと思って気がついて、ほっこりはしなかったです。痛かったです。はい、ですので皆さんもね、日常生活のちょっとしたサイズ感の変化、どうぞご注意ください。8月まだまだ暑い日が続きますが、皆さん素敵な週末お過ごしください。以上、かぐわこと吉田義彦がお届けしました。また次回もこの部屋でお待ちしております。ではでは、バイバイ。